6ページから11ページ、桜井市議会だより、令和7年9月1日発行、ナンバー215、桜井市議会広報委員会事務局、電話429132、ファックス465930、目次、定例会概要、6ページ、議案議決結果7ページ、議案審議結果総務委員会8ページ、総務委員会代表質問9ページ、代表質問一般質問10ページ、一般質問トピックス11ページ、目次終わり。大事、桜井高校諸芸コース2年、清島美久さん。写真、石井寺の猿滑り。ぼかした背景にピンク色の猿滑りの花が鮮やかに咲いています。写真終わり。6月定例会報告、一般会計予算8,686,000円可決等。令和7年6月定例会は6月11日水曜日から27日金曜日の17日間の会期で開かれ、令和7年度桜井市一般会計補正予算等について審議いたしました。6月定例会報告案件5件、令和7年度一般会計補正予算1件、令和7年度介護保険特別会計補正予算1件、財産の取得1件、人事案件1件、請願1件、発議案1件。請願陳情、市民の皆様の意見や要望を伝える方法として請願や陳情を市議会に提出することができます。請願は所管の委員会で審査され、本会議で採決されます。採決されたものは市長や関係機関にその実現を要望します。請願を提出する場合、一人以上の紹介議員の署名または記名押印を受けてください。陳情は本会議で各議員に写しの配布を行い報告します。請願書陳情書は随時受付しますが、定例会召集告知日以後に提出されたものは次回の定例会で取り扱われます。詳細はこちらとあり、二次元コードが掲載されています。5月臨時会、6月定例会、主な議案議決結果。表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。まず、5月臨時会。法第2号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額547,920円、市内で発生した車両による物損事故について損害賠償額を定める、承認。法第3号、専決処分の報告承認を求めることについて、令和6年度桜井市一般会計補正予算第8号、補正額-1,351,300円、木材産業特別融資金利引き下げ予託金にかかる減額-1,500万円等、承認。法第4号、専決処分の報告承認を求めることについて、桜井市税条例の一部を改正する条例、地方税法等の改正に伴い、令和7年度の初日までに桜井市税条例を改正すべき部分について所要の改正を行い、条例を交付した、承認。法第5号、専決処分の報告承認を求めることについて、桜井市都市計画税条例の一部を改正する条例、地方税法等の改正に伴い令和7年度の初日までに桜井市都市計画税条例を改正すべき部分について所要の改正を行い、条例を交付した、承認。法第6号、 専決処分の報告承認を求めることについて、桜井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、地方税法施行令の改正に伴い、令和7年度の初日までに、桜井市国民健康保険税条例を改正すべき部分について、所要の改正を行い、条例を公布した。承認。法第7号、専決処分の報告承認を求めることについて、特別職の職員で、常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例。副市長の交代に伴い、令和7年度の初日までに、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例を改正すべき部分について、所要の改正を行い、条例を公布した。承認。同第4号、監査委員の選任につき同意を求めることについて、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求める、同意。次に、6月定例会、法第8号、専決処分の報告・承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額12万582円、市内で発生した道路管理瑕疵による車両の破損について、損害賠償額を定める、承認。法第9号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和7年度桜井市駐車場事業特別会計補正予算第1号、令和6年度桜井市駐車場事業特別会計において、1億2217万7439円の赤字決算となることから、繰上重要金で補填、承認。法第10号、令和6年度桜井市繰越免許費繰越計算書の報告について、令和6年度会計にて繰越した公用自動車入れ替え事業等について、地方自治法施行令第146条第2項の規定による繰越免許費繰越計算書の報告、承認。法第11号、令和6年度桜井市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について、令和6年度会計にて繰越した管路建設事業について、地方公営企業法第26条第3項の規定による予算繰越計算書の報告、承認。法第12号、桜井市清掃公社の経営状況を説明する書類の提出について、地方自治法第243条の3、第2項の規定による桜井市清掃公社の令和6年度決算及び令和7年度予算の報告、承認。議案第36号総務委員会、令和7年度桜井市一般会計補正予算第1号、補正額8068万6000円、人海処理費でリサイクルセンター等火災に伴う、ゴミの外部処理にかかる各種処理委託料の追加所要額等、可決。議案第37号総務委員会、令和7年度桜井市介護保険特別会計補正予算第1号、補正額158万4000円、一般管理費で介護保険事業状況報告の様式変更にかかる介護保険システム改修委託料、可決。議案第38号総務委員会、財産の取得について、トイレカー、ユニバーサル仕様2台、避難所用間仕切りテント990個、避難所用パーティション128セット、折りたたみ式簡易ベッド990個、防災倉庫11機、可決。発議案第2号、 地方消費者行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣、可決。請願第1号、市民会館、中央公民館在り方特別委員会。早期桜井市民会館の再整備及び基本計画の際、市民意見の反映を強く求める請願。請願者、桜井市民ホールの建設を実現させる会、代表者鈴木康夫、採択。同第5号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、中西豊氏、同意。議案議決結果終わり。総務委員会、付託案件3件。令和7年度桜井市一般会計補正予算第1号抜粋。主な質疑応答。問い、フォークリフトは何年前に購入したものか。使用内容について、運転には資格が必要であると考えるが、職員の中で有資格者はどれだけいるか。答え、フォークリフトについては、平成19年にすでに使用されていた車両を寄付していただいた。使用内容については、主に市道の維持管理に使用している。運転の有資格者は土木課で3名、他部署で1名いる。問い、生活保護基準の見直しについてその内容を尋ねる。答え、本年10月より2年間、生活保護費のうち、生活扶助の基準額が500円上乗せされるものである。問い、桜井市の生活保護受給世帯数と生活保護受給者数について尋ねる。答え、令和7年3月末時点での生活保護受給者数は691世帯、855人である。問い、引き上げにならない世帯はどういう世帯であるか。答え、入院患者や介護施設入所者については引き上げの対象にならないが、本市ではおおむね60人ほどである。問い、各種の処理委託料の内訳について尋ねる。答え、粗大ごみ、不燃ごみ、空き缶、空き瓶、ペットボトル、スプレー缶といった種類がある。粗大ごみ、不燃ごみが年間1800トン、9300万円。空き瓶については年間201トン、約1000万円。ペットボトルについては年間119トン、約600万円。スプレー缶については年間21トン、約600万円。粗大ごみ、不燃ごみを他市に持っていくための負担金を130万円ほど見込んでいる。問い、リサイクルセンター等火災、被害復旧にかかる調査委託料の使用、目的について尋ねる。答え、リサイクルセンター等火災、被害復旧にかかる調査は、建物を現状に復旧させるための調査である。電気機械設備以外にも、建物の躯体についての健全度を調べ、補強で対応できるのか、全面的な入れ替えが必要かなど、足場を設置し、計測調査する。問い、ゴミの処理は全体的な外部委託になるのか。答え、今後の在り方については、建物の復旧だけでなく、外部委託を含め、経済性を考慮する必要がある。財産の取得、抜粋。主な質疑応答、問い、トイレカーはどこまでユニバーサル仕様になっているのか。答え、軽自動車のトイレカーであり、車椅子での利用はできない。問い、トイレの処理には水が必要であるが、水がなかった場合、どのように対応するのか。答え、水については その中に設置しているもので流せるようにはなっているが、水量に限りがあるため、使う方も貯める方も制約があり、その都度補給、汲み取りをして利用することになる。各委員会の詳細は、桜井市議会ホームページをご参照ください。市役所4階、議会事務局、電話429132で確認も可能です。
代表質問、一般質問。各議員ごとに顔写真と二次元コードが掲載されています。なお、本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の二次元コードからもアクセスできます。代表質問、新生自民クラブ。空き地、空き家及び公有地の利活用について。井戸義美議員。問い。市内の空き家、また耕作放棄地などの状態はどうなのか。利用されていない公有地はどれほどあり、管理はどうしているか、有効活用できる方策があるかを尋ねる。答え。住宅土地統計調査によると、賃貸、売却及び二次的住宅を除く空き家は2260戸と示されている。空き家対策としては、桜井市空き家バンク、空き家相談窓口を NPO 法人空き家コンシェルジュへ業務委託し、市民からの空き家に関する相談に対して、専門的な知識を活用して対応している。遊休農地については、現在 2.7 ヘクタールあり、毎年農地パトロールで増減等の状況を確認している。現在利用していない公有地については、市内に14箇所、約2万7千平方メートルあり、担当課が草刈りなど維持管理を行っている。今後の活用が見込まれない場合には売却を進めていきたいと考えている。その他の質問項目、市街化調整区域について。代表質問、青垣まほろわの会。子ども真ん中社会に向けた桜井市の教育のあり方について。杉山俊和議員。問い。桜井市において地域の実情を踏まえつつ、子ども真ん中社会を実現するために、小中学校の適正規模及び適正配置や教育施策をどのように進めていく考えか、教育委員会との連携体制や今後の重点的な取り組みについて、具体的な方針があるかを尋ねる。答え。生きる力の一つとして、特に学力の向上は重要課題であるとの認識から、子どもたち一人一人が健やかに成長できる教育環境の整備充実を図っている。教職員についても、より効果的な授業の実践に向けた、教員としての資質向上に向けた研修会への参加、ICT 教育等を取り入れた、わかる授業の実施といった研鑽と工夫に取り組んでいる。小中学校の再配置については、4中学校区を基本とし、前期に桜井東中学校区の2小学校と1中学校を統合し、中期に大宮中学校区、桜井中学校区の再編を計画。桜井西中学校区は現状を継続しつつ適正化を検討する。代表質問、桜井黎明の会。動物愛護と環境保全への取り組みについて。岡田浩二議員。問い。1、県の動物愛護管理推進計画には、市町村の役割として、地域社会に密着した事例について、 県と協力、連携し、その改善を図っていく責務があり、地域住民へのきめ細かな取り組みが重要とされている。動物愛護と環境保全について、どのように捉え取り組んでいるのか。2. 西条等の取り組みを環境政策の一環として取り組んでいるところがあるが、本市はどうか。答え。1. 人と動物との調和の取れた共生社会の実現に向けて取り組むことは非常に重要であると考える。生活環境における課題解決は、長い時間と継続的な活動が必要で、地域の情報や認識を共有しながら、共同して動物に起因する生活環境の課題解決に取り組んでいく。2. 県内他11市の考え方も参考に、動物関連の業務と合わせて、斎場、墓地、埋葬等に関する業務も、どの組織での所管が適切か検討したい。その他の質問項目、DX 推進の取り組みについて。代表質問、公明党。人口ビジョンについて。大園光明議員。問い、人口ビジョン改定について尋ねる。2015年に策定された人口ビジョンでは、当時の合計特殊出生率 1.35 であった。令和7年5月31日時点で、桜井市の人口が 54,020 人となり、当初策定された推計値 54,407 人よりも387人少ない人口になっているが、市長は2030年、2040年の桜井市の人口をどれぐらいに止められるようにしたいのか聞く。答え。これからの市政運営を考えると、人口が現状維持または増加することが望ましいと心では思っているが、現実的ではない。早急に出生率を高める自然減対策と、人口流出を食い止める社会減対策の両面の対策にしっかり取り組み、推計人口を維持または増加に転じる取り組みを進めていきたい。その他の質問項目、公共施設再配置方針アクションプラン推進状況について。一般質問、教育とオーガニックについて。小西誠司議員。問い、民間の努力と政府の推奨もあり、有機農業、オーガニック農業の産業規模は拡大している。この動きに沿って、桜井市として拡大に向けた支援をする考えはあるのか、また、その戦略について検証されているのか尋ねる。答え、有機農業を進めるには、単に農薬や化学肥料を使わないといった技術的な面だけでなく、長期的な土壌改良や農地の環境整備、販路の確保、労力への支援、そして地域全体の理解と協力が必要不可欠である。また、有機栽培に適した農地の確保が大きな課題である。まずは農業者への PR や意見交換を行い、有機農業に対する機運の醸成に努め、その上で地域で有機農業に取り組もうとする意欲のある農業者の動きが見られた際には、県や農業委員会など関係機関と連携を図りながら実現に向けて取り組んでいきたい。その他の質問項目、ふるさと納税について。一般質問、行財政改革と市長の市政運営について、工藤敏太郎議員。問い、市長は一昨年の12月に3期目の任期を終え、退職金が支給されたと思うが、その額はいくらで、それは減額後の給料の額で計算されているか、 なぜ本邦が削減されないのか、新たに取り組もうと考えていることは何かあるのかを市長に聞く。答え、任期4年で2721万6000円の退職金を受け取ったが、これは3割カットする前の額である。給料と期末手当の3割カットを行っているのは、本当に厳しい財政状況の中で、まずは自分から給与カットを行い、行財政改革の先頭に立っていかなければならないと考え、就任当初から行っている。まずは、給料カットと期末手当のカットを続けている。少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少が想定され、税収も落ちてくる中で、持続可能な行政を行っていくために、町内の DX を推進すること、行財政改革を推進すること、安定した税収の確保が大事だと考える。一般質問、桜井市活性化のために必要な制度について、久保田雄一議員。問い、1、ラーケーション制度の導入についての市の考えを尋ねる。2、桜井市内の高齢者の移動についてお困りの方が多いことについて市の考えを尋ねる。3、3月定例議会でご質問した学校教育における発達支援についてのその後の進捗状況について尋ねる。答え、1、他自治体の先行事例を参考にしつつ、本市の教育環境や学校現場の実態に即した形で制度の活用が可能であるのか等の観点で研究していく必要があると考える。2、これまでの公的サービスの対象とならない高齢者の移動が困難になってきている状況を踏まえ、高齢者がどのような支援を求めているのか把握・分析をして、高齢者が安心して地域社会に参加し、自立した生活を送るために不可欠である移動支援のあり方についての検討を今後進める。3、発達の遅れや障害のある子どもたちへの支援に関しましては、昨年度に引き続き着実に取り組みを進めている。一般質問、桜井市通級指導教室の充実に向けて、梶由衣香議員。問い、必要な時に必要な支援が受けられて、自分らしく幸せに生きられるよう、誰一人取り残されない教育の充実のために、教員を増やすことや、教育予算の拡充が大事である。市独自の教育予算もしっかり確保することは市長の責務と考えるがどうか。答え、本市において誰一人取り残さない教育の実現を最重要課題と位置づけている。すべての子どもたちが平等に質の高い教育を受ける権利を有する基本理念に基づくものであり、必要な時に必要な支援を迅速かつ確実に提供できる体制を整えることが不可欠である。教育予算をしっかりと確保して、教育委員会並びに関係機関と連携しながら、公平な教育環境づくりに努めてまいりたい。その他の質問項目、小中学校の特別教室の空調設備の設置について、グリーンパークリサイクルセンター等の火災について、ゴミ焼却施設で基準値を超えるダイオキシン類の発生について。一般質問、中学生の自転車通学に関すること、及び通学用自転車購入費助成について。山岡康則議員。問い、自転車通学を認めている中学生に関して、交通安全講習はどのように行われているのか尋ねる。遠距離通学する生徒の通学に使用する自転車の購入費に 補助金を出すことにより、家庭の負担の軽減につながると考えるが、市長の見解を聞く。答え、中学校において、自転車通学生集会という形で集会を開き、法令だけでなく、乗車のマナーも含めて、自転車に乗車する際のルールを周知し、厳守するように指導をしている。自転車は生活必需品として多くの家庭で、通学時だけでなく日常時に使用されている。それぞれの家庭のニーズや使用頻度は大きく異なるため、自転車通学に特化した補助制度を設けることは、行政として必要性などの観点から難しいと考える。今後は市民の声を真摯に受け止めながら、より良い支援策はどうしたらいいかというようなことも引き続き検討していきたい。一般質問。子ども基本法に基づく施策の策定について。大西渉議員。問い。1. 子ども基本法に謳われている基本理念についての考えを尋ねる。 2. 子どもに関するすべての施策や事業を計画される際の子どもの意見の聴取についての考えを尋ねる。答え。 1. 子ども基本法の基本理念には子どもの基本的人権の保障や差別の禁止、子どもの成長発達に対する権利、子どもの意見表明と尊重される権利、子どもの最善の利益が優先される権利といった子ども自身の権利の規定に加えて、子どもの養育に関する保護者や社会の役割や社会環境の整備等についても規定されており、子ども施策を進める上での大変重要な考え方であると理解している。2. 子ども施策を進めるにあたっては、子どもと共に社会を作るという認識を持ち、子どもと対等な目線でその意見を真摯に聞いて尊重するという姿勢が重要であると考えている。その他の質問項目、地方創生について、HPV ワクチン予防接種について。トピックス。早期桜井市民会館の再整備、及び基本計画の際、市民意見の反映を強く求める請願書を採択。6月定例会において、早期桜井市民会館の再整備、及び基本計画の際、市民意見の反映を強く求める請願が採択されました。要旨については次の通りです。桜井市は文化芸能の発祥の地であり、桜井市民会館は文化の殿堂として市内外の多くの人に使用されてきましたが、市は耐震強度の問題により、令和3年4月1日から市民会館を閉鎖しています。市民は市民会館の伝統を受け継ぎ、さらに発展させ、市民の生活がより豊かになることを切望しています。私たちは桜井市に対し、早期に桜井市民会館の再整備及び基本計画の際には市民意見を反映させることを強く求めます。